今週も始まりましたドクター竹迫のミュージッククリニック。昼はドクター、夜はミュージシャンの竹迫凛太郎がお送りする音楽番組です。今日はですね3月12日ということなんですけれども、昨日がね東日本大震災の起きた3月11日だったということでして、この時期にね、やると毎年行っている特集なんですが、今年も311追悼特集をお送りしてみたいと思います。それでは30分間どうぞお付き合いください。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコード、杉本秀也司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りします。姫路市役所から北へ徒歩1分。相続手続きに不安のある方は、安心、親切、丁寧の杉本秀也司法書士事務所まで。
今レンタルサーバーに必要なこと、自然災害に万全を期すこと、24時間快適であること、信頼できるパートナーであること、 IT 社会を支えるレンタルサーバーのチロロネット。
改めましてこんばんは、竹迫凛太郎です。
杉本秀也です。
今日はですね、毎年この3月11日近辺になったら、やっております、
はい、
311追悼特集を、
はい、
お送りしてみたいと思うんですが、
はい、
あれからね、はい、もう6年が経つんですね。
そうですね、
あっという間という感じがしますけれども、
はい、
でもその後も熊本地震が起きたりですとか、
はいはい、
もう本当にこの日本というところは、
はい、
もう地震大国で、
そうです
ね、常にそのまたね、うん、次起きるかもしれないという、はい、まあ、不安の中で我々はまあ生きているわけなんですけれども、
はい、
ただまあもうどういうんでしょうか、
はい、
その時間は過ぎていくし、
はい、
前を向いて歩いていくしかないのでね、
はい、
いつまでもそのどういうんでしょう、落ち込んで、
はい、
悲しい気持ちでいてはいけないという部分がありますけれどもね、
はい、
ですけれどもやはりその忘れないということが非常に大切かなと思いまして、はい、まあこの ね、時期になるたびに、はい、あの時のことを思い出して、
そうですね、
それを教訓にしてね、
うん、
でまた明日からのどうでしょう、まあ、心を奮い立たせる、
はい、
まあ、一つの、
はい、
まあ、鍵にするようなね、
うん、そうですね、
感じのことが大切なのかなと思いますね、
はい、
でまあ一応その追悼特集ですので、
はい、
そういうまあ鎮魂的な、
はい、
作品であったり、まあ、その救いをね、
はい、
歌ったような作品を毎年そのこの特集ではおかけしているんですけれども、
はい、
1曲目お聴きいただいたのはこの、まあ、この番組では時々かかりますね、もう大御所中の大御所でございますが、エリック・クラプトン、
はいはい、
エリック・クラプトンのホーリーマザーという曲をお聴きいただきました、
はい、
まさに聖母という曲なんですが、1986年のリック・クラプトンのアルバムでオーガストっていうね作品があるんですけれども、それに収録されたナンバーで、スティーブン・ビショップとエリック・クラプトンの共作となってます。プロデュースは、フィル・コリンズとトム・ダウド、そして、ギターはエリック・クラプトン、ベースはネイザン・イスト、ドラムはフィル・コリンズ、キーボードはグレッグ・フィリン・ゲインズという布陣になってます、
はい、
この曲はですね、そのオーガストというアルバムが発売されたのが、まあ、86年なんですけれども、同じ年にザ・バンドの、キーボーディストだったリチャード・マニュエルっていう人がね、自殺をしたんです。で、まあ、友人だったエリック・クラプトンは、まあ、それにすごくこうどういうんでしょうね、昇進して、で、
はい、
そのリチャード・マニュエルに、まあ、捧げる曲ということで、
うん、
この曲を書いたと言われてるんですね、
はい、
まあ、人生の絶望に立った時に、まあ、その自分の弱さを吐き出してね、
うん、
その心の拠り所となるもの、まあ、ここではホーリーマザーなわけですけれども、うんうんうん、聖母ですね、
うん、
に、まあ、救いを求めるというような類の歌詞でして、まあ、うん、エリック・クラプトン流の 一種のまあゴスペルのような、うんうんうん、あの作品なのかなという感じがします、
はい、
で昨年この曲のその共作者であるスティーブン・ビショップが、はい、ブループリントというまあアルバムを出したんですけれども、うん、そこでこの曲を、セルフカバーしてまして、
はい、
でそのあんまりそのエリック・クラプトンの1980年代の作品って僕好きは好きなんですけど、
はい、
そのしょっちゅう聴くような感じではないので、はい、この曲の存在とかすっかり忘れかけてたんですけれど、
はい、
でもそのスティーブン・ビショップのアルバムでこのホーリーマザーが歌われてるのを聞いてハッと思い出してですね、
うん、
でやっぱりいい曲だなと思って、うん、今回のその、この311追悼特集に、うん、まあ、ちょうどいいんではないかなと思って、うん、一発目に持ってまいりました、
はい、
スティーブン・ビショップのバージョンを書けようかなとかも思ったんですけれども、やっぱりその魂の入り具合が、うん、エリック・クラプトンの方がもう圧倒的なので、うん、やっぱりオリジナルかなと思って今回はこれを書けたわけでございます、
うん、はい
はい、それでは、2曲目の方に行ってみたいと思うんですが、
はい、
今度は黒人アーティストですね、もう亡くなってしまった方なんですけれども、カーティス・メイフィールド、そのカーティス・メイフィールドが、1996年に発表した、まあ、彼の遺作となるアルバムです、ニューワールド・オーダーというアルバムがあるんですけれども、そこに収録されている楽曲を次は聴いていただきたいと思います、1996年のアルバムニューワールド・オーダーよりカーティス・メイフィールドで Back to Living Again をお聴きください。カーティス・メイフィールドで Back to Living Again をお聞きいただきました。カーティス・メイフィールドはですね、1990年にね、
はい、
ライブ中にですね、照明器具が上から落下してきて、でそれの下敷きになるという事故を起こしてですね、下半身不随になってしまうんですよ、
はい、
そしてもう誰もがそのミュージシャンとしてはもう再起不能だとね、はい、思っていたところに、
はい、
発表されたのがこの、まあ、彼の遺作となりますこのニューワールドオーダーというアルバムだったんですね。まあその下半身が動かない状態ですので非常にその、レコーディングは、まあ、難航したらしいんですけれども、まあ、病室にマイクを持ち込んでベッドでね、はい、歌うとか、はい、まあ、そういう結構苦労があったようなんですけれども、
はい、
ただ非常にどういうんでしょうかね、充実した作品でして、このニューワールドオーダー、
うん、
名盤がたくさんあるカーティス・メイフィールドですけれども、その中でも5本の指に入るんじゃないか、
はい、
下手したら3本の指に入るんじゃないかというぐらい、うん、私は素晴らしいアルバムだと思っておりまして、
うん、
とにかくまあそういうもともとねすごくこうなんて言うんでしょう、 すごい人格者というか、
はい、
すごくその、黒人差別の問題だとかそういうね、はい、社会問題とかに対して愛を持って、うん、どういうんでしょう、そのアンチテーゼを唱えたりね、
はい、
する、まあ、すごい崇高な、まあ、言い方ちょっと大げさかもしれませんけれども、うん、崇高な精神を持ったね、
うん、
アーティストなので、
うん、はい、
それまでも本当に素晴らしい曲がたくさん多かったんですが、このニューワールドオーダーは、まあ、自身のそういう体験があって、まあ、さらにこうその、うん、彼の精神が深みを増したといいますか、
うん、
まあ、すごく優しい目線と、まあ、その慈悲深さみたいなものがですね、はい、もう全面ににじみ出たもう作品となってるんですね、
はい、
で、まあ、だからそのどの曲でもね、これニューワールドオーダーの曲ならどの曲でも、この311追悼特集に、かけてね、
うん、
いいんじゃないかというぐらいの作品なんですが、
はい、
その中でも、今回この Back to Living Again を、まあ選ばせてね、いただいたわけなんですけれども、うん、この曲の素晴らしいところはあくまで前向きなんですね。その、まあ、タイトルからも分かるようにその自分自身への応援歌みたいな感じですね、はい、もう一度生き生きとしたね、
うん、
人生を歩もうじゃないかっていうようなことが歌われておりまして、
はい、
で曲調もアップテンポでね、
はい、
明るくなってて、
うん、
で白尾はですね、
はい、
もうこの曲の一番素晴らしいところは、まあ、ハイライトはですね最後の部分なんですよね、
うん、
そのエンディングパートで、 コーラスだけになるパートがあるんですけれども、はい、まあ、先ほど聞いていただいた通りですが、
はい、
まあ、ちょっとゴスペル風にね、
はいはい、
でそこのパートからアレサ・フランクリンが入ってくるんですよ、
はい、
でアレサ・フランクリンがこうゴスペル隊を引っ張るような感じのアレンジに変わっていくんですけれども、
はい、
そこで一番最後にね聞き逃してたらいけないと思うので言うんですが、
はい、
一番最後にアレサ・フランクリンが「Go ahead, Mayfield」っていうセリフでパッと終わるんですね。もうそれがね、うん、もう涙もうなくしては聞けないというか、もうジーンとくるというかね、はい、
うん、
この度アレサ・フランクリンもうなんか引退をするやのせんやのみたいなニュースが出てましたけれども、
うん、
本当にまあこういうその黒人アーティストのすごい人たちっていうのはバックにやっぱりそのゴスペル上がりみたいなところがあるので、
はい、
すごくそのクリスチャニティみたいなものがね、
うん、
メンタルの深いところにあって、
うん、
本当になんて言うんでしょう、こういうその曲をね、うん、歌わしたらやっぱりブラックミュージシャンの方が深みがあるのかななんてことをちょっとまあ感じてしまったりする一曲でございます、
はい、
まあ、そんな、カーティス・メイフィールドの一曲でございました、
はい、
さて、311ね追悼特集最後の曲になるんですが、
はい、
最後はですね、まあ、いつもこの特集ではこの曲をかけさせていただいてるんですけれども、私の曲です、カゲロウという曲なんですけれどもね、うん、これは第二次大戦神風特攻隊で亡くなっていった人々に対するね、うん、まあ、鎮魂歌というような趣で、
はいはい、
作った曲なんですけれども、まあその第二次大戦ということだけに限局するんじゃなくてね、
うんうん、
その亡くなっていった志半ばとかで亡くなっていった人たち全ての魂に送るような曲として捉えていただけたら嬉しいなと思っておりまして、
はい、
こういうこの特集では必ず最後はこの曲をかけさせていただいてるんですが、それを最後は聴いていただきたいと思います。今回は、久々にこのカゲロウのアカペラバージョンというのがございますので、それをかけてみたいと思います、2004年のシングルカゲロウに収録されたアカペラバージョンを最後はお聴きください。竹迫凛太郎でカゲロウ。
ふんらさめの後霞の中で
手延べそうめん製造機械メーカーで省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。省力化専用機械のパイオニア、西村製作有限会社。
さて、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今週もお楽しみいただけましたでしょうか。
この番組では皆様からのお便りを募集しております。以下のメールアドレスまでお寄せください。793@fmgenki.jp です。件名にドクター竹迫のミュージッククリニック宛てと記入して送ってください。この番組ではブログも開設しております。ドクター竹迫のミュージッククリニックとウェブで検索をお願いします。
はい、というわけで、2017年の311追悼特集はこれでお開きでございます。来週はですね3月19日なんですけれども、ミュージックの日ということでございまして、来週はミュージックに関する楽曲ミュージックソング特集をお送りしてみたいと思いますので、どうぞ楽しみにしておいてやってください。それでは今日はこの辺でお別れしましょう。竹迫凛太郎と
杉本秀哉がお送りしました。
それでは皆さん良い1週間を。ではまた来週。
ドクター竹迫のミュージッククリニック。この番組は K&T レコーズ、杉本秀哉司法書士事務所、チロロネット、西村製作有限会社の提供でお送りしました。